藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民族芸能をテーマにお話を伺っています。今日も郷土歴史家の新井さんに登場していただきます。新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回もとってもですね、素敵なお祭りの話、天皇祭の話などをしていただきましたけれども、話題は江ノ島だったんですが、今日はどんな民族芸能をご紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回はですね、鵠沼の皇太神宮と辻堂の諏訪神社の夏祭りに惹かれる人形出しを紹介したいと思うんですね。前回は江ノ島の天皇祭でしたが、その天皇祭と違って今回は祭礼ではなく、その人形出しを藤沢市の文化財に指定している例なんです。お祭りのお囃子を奏でる出しの上に人形が立てられているわけですね。具体的に出しという形がありますので、今回の分野は有形民族文化財と、そういうジャンルになるわけですね。
前回とはまた違って、今度は有形民族文化財という言葉が出てきました。藤沢市には本当にいろいろな貴重なものがあるんだなということを改めて言葉でも感じるんですけれども、じゃあ今日は鵠沼皇太神宮、そして辻堂諏訪神社についてご紹介していただけるということなんですけれども、それではそれぞれご紹介していただきたいんですけれども、どちらを先にご紹介いただけますか。
はい、じゃあ鵠沼の方からいきましょうか。鵠沼、はい、の皇太神宮の夏祭りは毎年の8月の17日に行われます。で、人形出しが9台出るんですね。で、この9台は明治の中頃に9つの氏子町内会ごとにそれぞれ制作されたものなんですね。で、3層構造になってまして、一番上に人形が立つわけです。全体ですとね、合計で8メートルにもなるんですね。精巧な彫刻がありまして、町内ごとに人形が違います。清水の神武天皇、堀川の仁徳天皇、原の大和猛、これらはまあ神話の英雄ですね。それから宮の前の那須の与一、神楽の源頼朝、宿庭の源義経、大東の楠木正成、狩田の徳川家康、これはまあ武将たちですね。特に那須の与一は馬に乗ってるんですね。中東の浦島太郎、以上の9代になるわけです。祭礼の当日ですね、宮の前の町内会の那須の与一が先頭になって列をなして、9代の人形出しが鵠沼皇太神宮の境内に入ってきます。そしてですね、3代ずつ境内でお囃子の共演会が行われるわけですね。で、この時神社の拝殿では歌手神楽が行われているわけです。
これも本当伝統のある人形出しということで、地元でも本当に大切にしてきたものなんですが、上に乗っている人形って本当ジャンルというかそれぞれですね。
そうですね、各町内ごとにですね、選んでいったんでしょうね。途中長い歴史の中で変わっているところもありますけども、今は先ほどお話した通りになってます。
これもね、本当見どころの一つとなりますけれども、さあ新井さん、ここでもちょっと音を用意してくださっているということなんですけれども、どんなものを用意していただいてますか。
そうですね、その人形出しが奏でるですね、お囃子をちょっと聞いてみてください。
今皆さんにはお囃子聞いていただきました。実は私もですね、この毎年進行役ということで私も参加させていただいてるんですけれども、当日ものすごい人で溢れてますよね。
そうですね、境内のところは人でいっぱいですね。で、その前に縁日が出てますしね、そちらもたくさんの人が来てますね。
皇太神宮ってこんなに狭かったかなと思うぐらいですね、本当に人で、それでもやっぱりそういった交流がこの地元では行われている町内会の皆さんのこの共演というのがですね、本当に素晴らしいものになっておりますので、今年はでも開催がちょっと危ぶい感じですね。
そうですね、今ちょっとこの騒ぎですから、まだはっきりしたことは決まってないようですが、ちょっと様子見てみたいですね。
開催がもし今年がダメだったとしてもですね、まあ、来年再来年ときっとね、開催できる時が来ると思いますので、ぜひ皆さんには見ていただきたい人形出しとなっています。さあ新井さん、もう一つ今日ご紹介していただけるということなんですけれども、辻堂諏訪神社についてもご紹介ください。はい、
こちらも夏祭りでして、7月の26、27日に行われます。こちらはですね、4台の人形出しが出るんですね。先ほどと同じく明治時代に作られた、四町内で作られたものでして、人形はですね、東町が源頼朝、西町が源義家、南町が竹之内の宿根、 北町が神宮皇后となってるんですね。武将や神話の人物が取り上げられています。高さはですね、国毛沼と同じくですね、見上げと全部で8メートルぐらいの高さになるんですね。このやはり例祭日に、その祭りの日にですね、諏訪神社の境内に4台の山車が勢ぞろいしてお囃子を奏でるわけです。どちらの祭りもですね、縁日の屋台がですね、たくさん並んで、地元の人々が毎年夏祭りですから、東京に出てる人たちなんかも帰ってくる、ふるさとに帰ってくると、そういうような性格を持ってるお祭りなんですね。
行ったことある方たちはもうパッと頭に浮かぶと思うんですけれども、8メートルの高さというのは本当に大きいなというだけではなくて、本当に迫力があって、でもお人形自体はとっても精密に作られているということで、そのお人形にも注目をしていただきたい。やっぱりこちらも地元で愛されているお祭りになっているんですけれども、こちらの音源も新井さん用意していただいたようなんですが。
そうですね、こちらもありますので、ちょっと聞いてみて前のとどう違うか比べてみるのもいいかもしれませんね。
はい、ではお聞きいただきましょう。諏訪神社のお囃子を聞いていただきましたけれども、今日はですね、2つ新井さんご紹介してくださるということだったんですが、実は人形山車他にも新井さんありますよね。
結構人形山車って各町内会でお持ちのところ多いんですね。でその中でですね、特にやっぱり指定文化財になっているものを挙げるならば、はい、川名の屋台囃子というのがあります。これは川名のですね、御霊神社のお祭りで9月に行われるんですが、鎌倉権五郎景政が人形として立ってるんですね。でこちらはですね、人形出しではなくて、お囃子にちょっと特色があるので、出しではなくお囃子の方を無形民俗文化財、川名の屋台囃子という名前で指定してるんですね。
これそんなこと言われたらちょっと新井さん聞いてみたくなるんですが。
そうですね、これはちょっと音取ってありますので聞いてみてください。
出しではなくお囃子が無形民俗文化財に指定されたということで、もう実際にその音を皆さんに今聞いていただきました。お囃子としては他にも何か文化財になっているものってあるんですか。
西富林ですとか下土田の祭り囃子なんかも市の指定文化財になっているんですね。また民俗芸能ということで言うならば、お囃子ではないんですけど、片瀬の餅つき歌とか、あともう一つ遠藤の焼き米つき歌、これは農作業の時の歌なんですけれども、そうしたものも藤沢市の指定文化財になっていますね。また遠藤と御所見にありますささら踊りというのがあるんですが、これは今県指定になっています。盆踊りの一種だと思ってください。それからこのシリーズの4回目ですかね、またご紹介されると思うんですが、皇太神宮のお祭りの時に湯立て神楽がやはり行われているんですけど、これも市の指定の文化財なんですね。
いっぱいやっぱりあるこの藤沢市ってすごいなと改めて思っているこの2週なんですけれども、実は新井さん今日で登場がラストだったということで、1週目2週目とお話を伺ってきました。とっても名残惜しいところではありますが、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにおしまいにメッセージいただけますか。
はい、民族芸能というのはですね、大事なことはその行事の継承なんですね。ということは担い手が必要となるわけですよ。この担い手が今だんだん人が少なくなってきてるっていうのが皆さん悩み事なんですね。皆さんの地域のお祭りなど関心がある方はぜひ参加してですね、郷土の文化財を後世に伝えていっていただければと、そういうふうに思います。残念ながら今年はですね、各地域の夏祭りがですね、いろいろ中止や変更があるようなんですが、今日ご紹介したお祭りもですね、中には変更があるかと思いますので、確認してその上で参加していただければと思います。
ぱり私たちもこれ受け継いでいかなければいけないといったものをですね、1週目2週目ということで新井さんにご紹介していただきました。参加したことがある方もない方も今一度ですね、どんな歴史があるのかぜひですね、この機会に調べていただいて、また新井さんの話を思い返していただいて楽しんでいただければと思います。さあ今月は藤沢の民族芸能をテーマにお話を伺っていきました。先週そして今週とお話を伺いましたのは郷土歴史家の新井さんでした。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。